前回933回目からの連続収録で、北海道生搾りっていう、こう、発泡酒、ね、ビールのようなものを今飲んでるんですけれども、なんかさ、急に今思ったんだよね。っていう話をするんですけど、俺、もう25歳なんだっていう話。西暦2017年11月27日、月曜日夜21時45分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、うん、そういう、まあ今25で、僕の誕生日は3月、まあ3月の17で早生まれなので、2018年になって3月で26だから、今年度26になる年なんですよね。で、まあ、自分がさ、小学校の大体こう9歳とか10歳ぐらいの時、あの野球、少年野球のチームに入ってて、でコーチの息子が、あの弟の方ね、あのコーチで来てくれ、あの監督だ、監督の息子さんがコーチとして来てくれてて、でその人が25歳だったんですよ。で僕から見て、その25歳ってまあやっぱりいい大人だったし、お兄さんっていうよりはもうちょっとおっさん入ってたんだよね。だからなんか自分が今25歳になってみて、あの人と同じかってなるとちょっと変な気持ちになるんですけど、わかりますか、この感じ。はい、ということなんですけれども、まあ得てしてそんなもんなんだろうね。きっと幼稚園生とか小学校の低学年の子たちからすれば、いや俺まだ子供だと思うよ、だけいやまあ25で子供だってまあ言うのもあれだけど、でも小学校の子たちからしたらやっぱり俺ってもうおっさんなのかもなとかさ思うわけですよ。でやっぱりあくまでもやっぱ自分中心なわけですよ、人生の感覚って。だからなんていうのかな、俺ねそれをすごく感じたのが、小学校1年生の時、小学校1年生の時に、あのね、なんかこう、ほら、学芸会ってあるじゃん。まあ、僕の地域では、あの、学習発表会って言ってたんだけど、あの、演劇をやるじゃない？各学年で。で、あれがあって、俺ね、5年生だから6年生だ。俺が1年生とか2年生の時に、6年生の演劇見た時に、俺マジで感動したの。なんか、演技じゃないみたいって。本当に、ドラマを見ているようだ、みたいな。感覚になったのをすごく覚えてるんですよね。で、自分たちが将来5年生とか6年生になったら、あのドラマの役者のようなあんなかっこいい演技ができるようになるんだと思って、自分が5年生、6年生になった時に、そんなことないんだよね。普通に小学生の発表会みたいな、演劇みたいな感じだったし、まあその辺ね、なんかじわじわとね、あれはおかしいなみたいな風に思い始めたのが小学校4年生ぐらいだね。3年生ぐらいまではやっぱり6年生すげえっていう感覚ってずっとあって、で、でこう年が近づいてくるにつれて、だから小4、自分がね小4で2個上、6年生の先輩の演劇とか見てて、なんか今年の6年生変だな。で、次の年、5年生になって、1個上の小6の先輩方見てて、あれ、なんかクオリティめっちゃ下がってんな。俺の小学校1年生の時の6年生の先輩どうしたんだろうみたいなさ、感じになって。で、自分たちが現役になって一生懸命やるわな。で、なんだったら自分だって演劇するでしょ。ね、うん、 なんか俺ね、セールスマンの役だったの。なんかね、劇団四季のね、エルコスの祈りっていう、なんか、なんか、演劇があって、それをやったんだけど、で、僕がセールスマンの役で、で、自分もやってて、俺未だに覚えてるセリフ。理事長、ユートピア学園の評判は高いですね、とかって言ってて、なんか自分でもさ、演技だな、あの時の小学校6年生のあの先輩みたいになりてえな、みたいなさ、ことを思いながらずっとその、理事長とかって、言ってたわけですよ。だから、その、なんだろう、あくまでも自分中心だからさ、ねえ、多分小学校低学年の子たちからすればもうすでに俺はおっさんなわけで。なんかさ、そう、もう二十歳を超えた芸能人でさ、お兄さんお姉さんっていう感覚じゃないから、もう、漠然と大人っていう感じだったし、なんだったら小学校の時に、まあ、プロ野球あんま興味なかったけど、時々見てたりとかして、で、甲子園とかもさ、夏見るでしょ、時々ね。あのね、まあ、なんとなく雰囲気が違うなっていうのはわかるんだけど、でも、なんとなくね、ちゃんと見てないから、プロ野球も高校野球も同じように見えるんだよね。で、なんだったら、やっぱり、まあ今は見るとね、高校野球とプロ野球って全然技術が違うなとかって思うけれど、ね、だけど、やっぱり、ちっちゃい子からしたらプロ野球も高校野球も変わんない。やっぱ金属バットの音が、金属バットの音だ、高校野球は、みたいなさ、感覚なだけで、そう。なんかそういう感覚って皆さん分かっていただけませんかっていう話なんだよね。だから今ね、それをふと思い出したっていうだけで、これ以上トークの膨らみが全くない話なんだけどさ、そう。だから、今生放送ではないよ。だからこのまま一回カットしてもいいんだけど、ちょっともう、せっかくだからこのまま話し続けますよ、この。トークテーマで、この年齢の話で。だから、自分がさ、今、例えば、今25歳でしょ?で、この後、まあ、今僕が一番近くで仕事をしている、まあ、同僚の先輩みたいなのが35、6歳、7歳ぐらいかな。だから大体こう、僕よりも10個、てか一回りぐらいか、12、3個上の先輩で、で、その先輩がやっぱりこうすごいっていうか、やっぱり僕よりも10年以上同じ仕事をこう経験してきているわけですよね。で、何度か転勤を繰り返して別の職場も見てきてるっていう中で、やっぱりその先生の凄さっていうのは、やっぱり自分にないものがあってすごいなって思うんですよね。で、だからそういう先輩からして、俺ってどういう風に見えてんだろうなっていう風にすごく思うし、で、逆に自分が10年後に仮にね、まあ一回り下の後輩とかがこう職場に入ってきた時に、俺はどういう風に見られるんだろうって、まあね、もちろんその子の色眼鏡みたいなものが当然入る、色眼鏡っていうか、その子の見方が当然あるとは思うんだけど、だからなんていうのかな、こう、働いてても、自分としては一生懸命やってることっていうのが、傍から見ると大したことないみたいな風に見られたりとかもするし、で、逆に自分が、これぐらい普通だよって思ってることが、いや、ケクノさん、これね、なんでできんの?すごいね!みたいなこともあるわけだよね。まあそこはね、当然、まあ今のあんまり年齢の話とは関係ないけれど、こう他人から映る自分みたいなものをすごくこう気になるようになってきてて、まあだからこの番組もそうなのよ、テクノロジートークステーションもそうで、自分の喋りっていうのが他の人たちにとってどうなのよっていうのがあったんですよね。で、この番組に関してはこう他のリスナーさんにとって何かこうメリットのあるお話ができればっていうような要素がゼロなんですよ。僕申し訳ないけどね、だから聞いてくださってる方はこの僕のこの取り留めもない感じをずーっとこう聞いてくれるっていうね、 この感じが心地よいと感じてくれている人だったり、なんとなく僕の知り合いだったり、する人だけがこう聞いてくれてたりとかする感じで、とりあえずいいかなと思ってて、うん、だからこれで僕がね、まあ将来どうなるかわかんないけど、やたらこう YouTuber みたいな感じになってこう再生数上げるためにとかっていうような形にテクノロジートークステーションがなることはおそらくないでしょうと思います。何度も考えたんだけど、どれやったら再生数伸びるだろう、どれやったら視聴者の数が増える、どれやったらアクセス数増えんだろうとかって思ったけど、もうここ最近ね、リスナー数っていう考えをあまり持たなくなってて、なんか完全に自己満足で、やってて、ただやっぱり未だに、うん、まあホームページへのアクセスはあるから、きっと誰か聞いてくれてんだろうなっていう感じのもとで、まあ聞いてくれてる人が一人か二人でもまあ別にいっかと思って、細く長く続けようという気持ちだけで続けているわけですけど、この番、話戻るけど、この番組だって自分がどう見られているかっていうところも一つこの番組を始めるきっかけだったんですよ。ポッドキャストを始めるきっかけ。もともとは、これ何度も言うんですけど、中3の時、2006年ですね、中3の時に、福山雅治さんがミルクティーっていうシングルを出して、で、その時に、なんかそのシングルの記念みたいな感じで、ヤフージャパン、ね、そう、ヤフーでコンテンツとして、ポッドキャストっていうのがあったんですよ。ヤフーポッドキャスト。で、そのヤフーポッドキャストの中で、福山さんがこうポッドキャストの中で喋るっていうのがあったんですよね。で、そこからポッドキャストっていうのがあるんだと、こうなんていうのかな、声のブログっていうか、僕当時はまあなんていうのかな、ただのラジオ、うん、生放送じゃないラジオぐらいの感覚だったんですけど、で、福山さんからポッドキャストっていうものを知って、で、まあ当時から好きだったからね、で、やっぱラジオとか、僕としてはポッドキャストイコールラジオっていう認識だったから、そのラジオイコール芸能人がやるすげえものっていう認識だったのをぶち壊されたのが、なんか滋賀県の、当時ね、当時滋賀県の高校生ポッドキャスターだったセイロンさんっていう方がやってたレディオライフなのっていう番組で、こう、高校生がIC レコーダー片手に、収録したものを音声、まあ BGM をつけて、5分の番組配信してたのが、僕の中ではすごく衝撃的で、あ、こんなのって普通の人たちが普通にやれるんだ。そこに憧れを感じて。で、高校入ってすぐに始めたわけですよ。で、それがこの番組、テクノロジートークステーションの第1回目。まあ、当時、テクノ太郎のリスニングトゥーザレディオっていう名前だったんですけど、ラジオを聞くことっていう、こう、同名詞っていうね。なんか、なんとなくこう、リスニングトゥーなんじゃらっていうのがかっこいいからっていう、ただそれだけの動機でつけたタイトルですけど、まあ、当時からずっとテクノ太郎でやっててさ、テクノ太郎として名乗り始めたのが15歳ですよ、15歳。で、今25歳でしょ？ずーっと続けてて、もともと、なんかね、小学校6年生から中学校1年生になるぐらいにかけてで、声変わりの時期で、自分の声が変だなって自分で思ってて、で、周りの人たちにも、まあもう声変わりしきったやつから、逆のお前の声変だぞとか、逆に声変わりしてないやつから、ケクノの声変っていうふうなこと言われてて、中学生ぐらいでしょ。そういうのすげえ気にしてたのね。で、まあ、今でこそある程度ね、声変わりがちゃんと完成して低くなったけど、当時すっごい気にしてて。で、自分の喋り方とか、自分の声っていうものをちゃんと知りたい、ちゃんと向き合おうって思って、この番組が始まったんです。うん。で、まあ、この番組をきっかけに、いろいろ自分の喋り方とかが改善できたらいいなみたいなところもちょっとあったけど、まあ別にそんなこと気にしないで、一人で何にも考えずに15分喋るっていうのもまあ悪くねえなと思いながら、ずっと続けております。で、リスナーの方々、本当に僕の全く気使わないこの一人ごとに付き合ってくれて本当にありがとうございます。すいません。酒飲みの25歳が話しました。以上です。